ございます。心と体研究所がお送りするここからラジオ、ナビゲーターのヨッピーです。今日は7月26日の日曜日、7月はね、夏バテをテーマにお話ししています。夏が苦手なんていう人も多いと思うんですけども、夏バテがあると何も食べたくないなんて思う場合もあると思います。今日はそんな食べ物のお話、なぜ夏にうなぎなのか、マーケティングだけど理にかなっていた栄養の話をしていこうと思います。昔の人ってね、本当にすごいなと思うので、ぜひね、今日も最後まで聞いていってください。さて、今日も体の声を聞いていきましょう。今月はね、夏バテについてお話ししてきていましたが、ミネラルの重要性とかね、冷たいものを食べたり飲んだりしすぎないようにね、なんていうことはもうだいぶね、世の中に広がってきていて、そんなの当たり前だよと思ってる場合も多いと思うんだけども、この当たり前をね、ちゃんと実行できるかっていうところが一番難しいところだと思います。もちろん人によってはね、夏が得意っていう人もいると思うので、全員が全員同じ対策をする必要はないと思うんだけども、夏が弱いっていう場合は特にね、今月お話ししてきた内容を実践してもらえたらなと思います。さて、今日はうなぎについてお話ししていこうと思います。ちょうどね、今日が土用の丑っていうことで、きっとスーパーに行けばうなぎのコーナーができてるんじゃないかなと思うんだけれども、土用の丑の日にうなぎを食べるようになったのっていうのは、うなぎが旬だからっていうわけじゃなくて、夏にうなぎが売れないから平賀源内っていう人がね、土用の丑にはうなぎを食べようって言い始めたのが始まりということで、日本初のマーケティングだったみたいなね、有名な話があります。だからうなぎ食べなくてもいいじゃんって思うかもしれないんだけども、実はね、夏にうなぎを食べることって結構理にかなってたりするんですね。夏ってどうしてもね、食欲なくなっちゃうから炭水化物が多くなりがちです。そうめんとかお蕎麦とか冷やし中華とかね、まあ、中にはお茶漬けだけでいいやみたいなね、そんな人もいるかもしれません。で、この炭水化物ってね、実は胃酸で消化しないんですよ。だから胃に負担がかからないんですね。なので胃の調子が悪い時とか、こう夏バテでね、何も食べたくないっていう場合でも、炭水化物だったら食べれるっていうことも多いんです。ただこの炭水化物っていうのは吸収された後エネルギーになりますけども、このエネルギーにするときにビタミン B1 っていう栄養素が必須なんですね。夏っていうのはさっきも言いましたが、炭水化物過多になりやすいんです。だからいつも以上にね、ビタミン B1 の消費が大きくなりやすくて、江戸時代でも江戸患いなんて言われてね、脚気が流行りましたが、このビタミン B1 が不足することで起こってくる病気なんですね。そこで今回のうなぎの出番です。このうなぎって半身食べるだけで1日に必要なビタミン B1 の半分も補えるんです。最初はね、マーケティングだったかもしれないんだけれども、夏にうなぎを食べるって実は理にかなってたりするんですね。こういうところ本当昔の人ってすごいなって思います。今日お話ししている栄養の話は無料のメルマガでも詳しくお話ししています。まだ読んでないよという場合は概要欄をチェックしてね。東洋医学でも実はね、うなぎっていうのは夏バテにいいと考えています。元気が出ないとかね、胃腸の調子が悪い時っていうのは、気が足りない時にね、起こってくる症状なんですけども、うなぎはね、気を補ってくれる食材って考えてます。さらにこのうなぎっていうのは気だけじゃなくて、血も補ってくれるんで、血については先週もお話ししたと思いますが、睡眠の質に関わってるんですね。ちゃんと寝れなかったら、寝てる間にね、血が作られません。まあ、ということで、このうなぎっていうのは夏バテにぴったりな食材なんですね。とはいえ、うなぎってやっぱり高いので、 今日みたいな土用の牛ぐらいしか食べないんじゃないかなと思います。なので代わりの食材もね、少し紹介しておきましょう。僕が漢方相談を受けていてよくおすすめする食材、それが山芋です。この山芋ってうなぎと違ってね、血は補ってくれないんだけども、気を補う食材として有名で、漢方薬の中にもね、山薬っていう名前で入ってます。この山芋だったらすってね、とろろにして海苔とお醤油で食べても美味しいですし、千切りにしてサラダにして食べても美味しいです。また輪切りにしてね、焼いて食べるっていうのも最近僕ハマってて、意外とこれも美味しいですよ。ただ皮を剥いてる時にね、山芋特有のネバネバで痒くなっちゃう人いるんで、そこだけは気をつけてほしいんだけれども、胃の調子が悪いとか何も食べる気力がないっていう時でも、山芋だったら食べれるっていう場合もあると思うんで、あんまり普段ね、山芋って食べないかなと思ったりするんだけども、今の季節結構おすすめな食材なので、ぜひね取り入れてもらえたらなと思います。このラジオの質問や僕への相談はメルマガ内で受け付けてます。無料なのでぜひ読んでみてね。今月は夏バテについてお話ししてきましたが、どうでしたか？知ってることばっかりだよっていう場合もあるかもしれないし、今日のうなぎの話とか知らなかったなっていう情報もあるとね、嬉しいなと思います。やっぱり夏って汗をかく季節なんでね、しっかり水分を補給することとか、ミネラルの補給、特にマグネシウムですね。僕のおすすめはにがりですけども、何か飲む時にはにがりを数滴入れて飲むとか、で炭水化物を多めに食べるなんていう人は、今日お話ししたねビタミン B1 とか、あまりいつも僕ビタミン B1 については言わないんだけども、夏は結構重要じゃないかなと思うんで、元気が出ないなっていう場合はね、少し意識してみてもいいのかなと思います。あと食べ物で言えば、やっぱり今が旬な食べ物、夏野菜とか美味しい季節でもあるんで、そういう季節ものをね、ぜひ日々の食生活に取り入れるとか、今日お話ししたうなぎね、うなぎは旬じゃないんだけど食べる理由があるんで、こういう昔からの行事で食べてきたものとかね、伝統的な食べ物みたいな、そういったものって結構理にかなってることも多いんでね、やっぱりこういった科学が発展しなかった時代に肌感覚でね、分かってたものもあるんじゃないかなと思います。伝統とか風習なんて嫌いだっていう人もいると思うんだけども、何かしら意味があるから残ってるっていう風に思ってね、大切にしていってもらえたらなと思います。あとさっきも言ったけども、山芋ね、これ意外と忘れがちな食材だと思います。とろろって聞くとそうめんとかお蕎麦とかにかけて食べるイメージがあるかもしれないんだけど、これこのままでも十分美味しいし、粘りがすごく強い品種っていうのもあるじゃない。自然薯とかはちょっと高いんだけど、そういうのを買ってきてすってね、もう海苔に挟んで食べる、お餅みたいにして食べるっていうのでもめちゃめちゃ美味しいです。よく噛めないから、お年寄りとかはね、気をつけないと喉に詰まっちゃう方もいらっしゃるかもしれないんだけど、とろろをそのまま食べるとか、千切りにしてサラダにするとか、炭水化物と組み合わせない食べ方っていうのもあるんでね、僕もこれハマって毎日これ食べてた時期もあります。めっちゃおすすめなんで、ぜひやってみてください。もちろんね、今まで言ってきた対策全部はできないと思うから、できるとこからちょっとずつ取り入れて、夏バテをね、吹っ飛ばしていきましょう。このココラジでは取り扱ってほしいテーマも募集しています。メルマガ内にリンクがあるので、そこからぜひねリクエストしてみてください。ということで、今週も自分の体と仲良くしていきましょう。ではまた来週もお楽しみに。